マッサン、
はい、
突然だけど、
はい、
土壌分析って必要？
ケースバイケース。
なんかこう、例えば畑とか田んぼをやるにあたって最初はなんかするんだろうなっていうイメージはあるんですよ。
まあそうですね、最初は するというか、した方がいいでしょうね。
定期的な土壌分析っていうのは必須だと思う？
僕は同じ補助は多分 4,5 年に1回ぐらいしかやってないですね。
それぐらいのペースでやるのが、まあ、
いや正解はどうかわかんないですけど、多分、結局土壌分析を、なんだろう、やるに越したことはないけど、やったところでどうなのっていう話で、例えば人間も人間ドック毎年やった方がいいじゃないですか。
そうだね、
けどその土でいくと、その1年間に変化する成分の量ってそれほど多くはない、多くないというか大きくはないので。
なるほどね。なん
だ、例えば人間は1年に1回人間ドック受けましょうだけど、
はいはい、
土にとっては1年って多分人間でいう数日とか数ヶ月の、
そっか。
だから例えば1年ってそんなに大きな動きしないんですよね。だから本当は多分 2,3 年とか 4,5 年っていう長期スパンで見ていった方が、土にとってはその 2,3 年ないし 4,5 年ぐらいが多分原毒1年分みたいな感覚じゃないかなと思う、いや僕はそんな感じで捉えてるんですよね。
なるほどね。その 4,5 年にさ1回やっててさ、やっぱりまあまあまあこんなもんかなっていうのは、が大体なの？同じぐらいかなっていうのも、それともガクッと何かこう変わったりすることがある時もあるよ。
そうですね、その明確に課題を持って分析をしているところは、やっぱりその狙った数値に なるようにいろいろと手をかけているので、まあ、僕も今年今回分析したところはおおむね狙ったような数字になってきたかなっていうところですね。
その4,5 年に1回のペースで土壌分析して結果がいろいろ出てるってことなんですけど、それってどんなことをした後がこう一番土に変化出たなっていう
感じ？どんなこと、いろいろやりすぎてわかんないですね。何っていうことはないですね。単純にその土作りをしましょうっていう、その何だろう、分析をして足りないもの、欠乏しているものを補給しましょうっていう感覚で、いろんなものを、例えば補助ごとに、僕は全部で33ヘクタールあって、まあ作物ごと、あるいはそのエリアごと、土質、本当になんかうちだと5ヘクタールずつぐらいのエリアでちょっとずつ土質が変わってるので、だから1,2,3,4,5,6 箇所ぐらいですかね、その6つのエリアそれぞれに、だいたい5ヘクタール1エリアで、その中に何枚か補助があるんで、その補助をローテーションしながら、例えばそれで 4,5 年に1回全ての補助がぐるぐる周りを一周できるような感じで分析していって、でなんとなくエリア全体でなんとなくの大まかな傾向はあって、その中にこれとこれ足りないからこれ入れましょうとかっていうのをやってって、でなんとなくその 4,5 年経ってもう一周戻ってきたら、いいですねっていう感じになるようなイメージでとりあえずはやってるんですよね。
もううまくいったぞっていう時もあれば、あれちょっと違ったなっていう時もある？
まあ数字に関しては、その分析結果の数字に関してはそこまでシビアには僕は見てないので、どっちかっていうと結局なんだろう、農作物がうまく取れればそれでいいので、自分としては。なのでその今も僕はそれこそ正解が分かってるわけではないので、こういうバランスの時はこういう生育でしたみたいなのをいろいろと比較しながら なんとなくその、まあ、当然天候も絡んでくるから、
あそうだよね、そ
うだからこういうなんとなくその体感としてこういう数字の時はこういうふうな生育してたかなとかっていうのをいろいろ、
うん、
本当に想像力ですよね。だからそこは今僕もそこまさに悩んでるところではあるんですけど、
うんうんうん、
なんかそれでなんかもっとこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかって思いながら、
うん、
あれこれやってみて、
うん、
っていう感じですかね、
うん、
まあ、経費かかってしゃあないけど、
いや、まあ、でもね、必要経費のうちということでね。そうか、じゃあガクッとバランスが崩れましたっていうこともそんなにない。
昔、
うん、
その土壌分析をがっちりやる前に、
うん、
なんと一度その麦が大豊作だった時があって、
ほうほうほうほう、
でその時やっぱりすごく自分ちの経営もすごく上向いたんですよね。やっぱり麦がすごく取れてたのと、たまたまその年、うん、うちの圃場の3分の1、
うん、
4割近くかな、
うん、
が麦だったんですよ、たまたま。
お
が、その麦が全部大当たりしちゃったことがあって、
おーすごい、
あの、まあ、人間一度大当たりを見るとあのもう一度やりたくなるもので。
そうね、恐ろしいギャンブルの世界みたいな感じになるでしょ。
で翌年やっぱその欲が出て、
うん、
すごく追肥したんですよ、
うん、
あの肥料バンバン入れて、
お
でバンバン倒しちゃって、
あら
ーあーって、まあ、そこまで良かったんですよね、
うん、
でそこからなんか生育がおかしいぞっていう話になって、
はははは、
その失敗したその豊作だった年の次の年の、うん、さらにその次の年ぐらいからなんか生育変だねってなって、
うん、
ちょっと土壌分析してみようかっていう話になってしたところ、
うんうん、
pH がめちゃくちゃ低いっていう、そうで僕その時初めて知ったんですけど、
うん、
あの僕が追肥してたのってその硫黄っていう、
硫黄、
はい、硫酸アンモニウムっていう、あの窒素系の肥料なんですけど、
うんうん、
あれってその土を酸性にする働きを持ってるんです、
うんうん、
僕それを全然知らなくて硫黄バンバン撒いて追肥しまくってたら、
うん、
すごい勢いでpH下がっちゃって、
へー、
でその時は本当に、うん、なんだろう、有機物入れるとかっていう概念も知らなかったし、
若かりしあの頃、
そう、何も知らなくて、
うん、
でただただその化成肥料バンバン突っ込んで、そうやってたら、うん、なんかそっからほんとすぐですね、なんか、もう種まいて芽出て、うん、さあ雪降るってこうなって、なんかそこら中真っ黄色になり始めて、
うん、
これなんだろうねって言ってて、
うん、
で調べたら、いやpH低すぎるんだわっていう話になって、
うんうんうんうん、
であれ入れてるかいこれ入れてるかいってなって、
うん、
でそれこそその頃ちょうどそのやっぱり麦めちゃくちゃ取れた年の翌年失敗した後の年だから、そのなんだろう、なんでダメだったかってやっぱ気になるんですよ、うんうん、そのめちゃくちゃ取れた年の次の年が全然ダメで、
そうだよね、
なぜダメだったかっていうのを、うん、そのが気になって、やっぱりそれでいろんな人のところに聞きに行くっていうのがその頃から始まって、
うん、
で聞きに行った時に、うん、その堆肥入れてるかいとか、
うん、
あれやってるかいこれやってるかいっていうのを聞いて、
うん、
いや何もやってないですって言ってたら、うん、それはダメだよって、うん、堆肥有機物ちゃんと入れなさいとか、プラウかけて土をひっくり返してとかちゃんとやりなさいとか、
あら、
でその等排水性よくしなさいとか、
うん、
っていうのをいろいろ知って、でやっぱりそこから pH がめちゃくちゃ下がってから元に戻すまでにすごく時間がかかって、
うん、うん、だよね、一度だってね、やっぱ 4,5 年はかかるって、その効果とかね、その
そうですそうです、
ってことは戻るのもやっぱそれかそれ以上はかかるってことか、
でうんと、ちょうど今年で8年目、うん、
オリンピック2回してるじゃん。
でようやく、うんと、うん、この間戻ってきた土壌分析結果で、
うん、
これなら、うん、なんとかなるんじゃないかっていうところまで概ね、
うん
うん、まあまあ悪くないねっていうところまではなんとか来たので、
う
ん、でやっぱりその数字とともに、うん、やっぱり今ここ数年 すべての作物の収量が安定し始めてるので、
うん
うん、やっぱり、まあ、手をかけた分ちゃんとリターンとして返ってきてるし、
うん
うん、やっぱ数字を見ておくのってすごく重要だったなっていうのはもう肌感としてあるので、
ね、流案事件がね、
うん、
正隆少年がマニアックになるきっかけの事件ということでね。
いや、やっぱり人間やっぱりそういうあれですね、欲っていうかその横島な気持ち大事だなっていうのありますよ、うん、だから多分僕も多分そこの大当たりがなければ、
うん、
今も多分同じことしてると思うんですね、きっと何も考えず。
そっかそっか、大きな変化はなかったかもしれないよね
と思いますね、やっぱり、うん、あの多分それだけすごいあのびっくりするぐらい純利益上がってしまったんで、
うん、大疑問が生まれる瞬間っていうのをやっ
ぱ
りいっぱいから来るのかもしれないですね、
うん、これはもう一回このチャンス欲しいみたいな、なるんですよね。
ギラついたんでしょ、目がね。
そう、うん、からの大失敗ですからね。
本当にからの大失敗、
すごかった、収量半分ぐらいになってましたね。
いやー、そりゃちょっと震えるよね。何が起こったんだよって
。そうそう
そう、そっかそっか、いろんな失敗を繰り返しながらあなたも大人になっていったのね。うんうん。
どういうこと？
誰目線？
本当さ。
なるほどなるほどっつってね。そうか。そう、そんなことが気になったわけですよ。うん、前にね、なんでこんな話を突然聞き出したのって言ったら、マスさんがインスタグラムでよくこの人あのすごい気になることをストーリーという24時間しかあの見られないところにつぶやいたりするので見逃し厳禁っていうところはあるんですけれど、
そうです、あの、ね、僕のアカウントは基本的にあのストーリーズの方がなんかマル秘情報を流しているので、
ね、結構なんかぶっ込んだことポンって出てくるのでね、うん、そこでちょっと書いてあったんですよね、土壌分析のことがね。でね、ちょっとね掘り下げて聞きたいなと思ったんですけれども、ちょっとまだ私の知能ではね、やっぱり聞きたいこともやっぱちょっと、うん、切れないという
か、ね、いや、あのシンプルですよ本当に、特に深く考えることなくて、あの、足りないものを入れましょうっていう、うん、それだけです。そんなにそれ以上もそれ以下もないかなっていう、そのよく昔は言ってたのは、あの肥料いいよね、この肥料いいよねとかって、なんかその銘柄名言って、あの肥料すごくいいんだよね、この肥料ちょっと微妙だったなみたいな話をよくしてたんですけど、それをその肥料を分解っていうか因数分解みたいな、その中の成分までしっかり見ていくと、結局効く効かないってその、その土壌のバランスによるんで、だからなんとなくそのバランスに応じた肥料を設計をすれば余計なコストはかからないし、そうで合う合わないっていうのはそういうなんか感覚的なものじゃなくて、多分根拠のあるものとしてちゃんと説明ができるんじゃないかなっていう気はしていて、
そう考えると土壌分析した表ってなんか土の取扱説明書みたいな、
みたいなもんですよ本当に。
そうだね、
すごく意味のあることだと思います。ただその、やっぱり人によって、もう感覚だけでやれちゃう人もいるんですよね、その植物を見て。
あ、もうなんかすごいわかる、いるよね。
そうなんです
よ。みたいな人でしょ。
そう。それこそ植物の葉っぱとか、
ちょっとさっと見ただけで何が、
そう、勢いとか見て、あ、ちょっとこれ足りないね、あれ足りないね、みたいなのをやれる人もいて、そういう人って結局土壌分析したところで、
やっぱりねっていう。
そう、上物っていうか、出来上がってくる作物を見て、手を施せる人たちだから、
そうだね、だろうなっていう感じでね。
そうそうそう、だから土壌分析、いや、それこそあのストーリーズも結構返信あったんですけど、土壌分析ってどうなんですかって言われて、人によりますっていう、
そうね、
いる人もいる人もいるし、いらない人はいらないしっていう、やっぱり感覚でできちゃう人はいらないだろうし、僕みたいに感覚が全くない人は、本当に不器用なその感覚を失ってるような人間は多分
大丈夫、
数字的なところからやっていかないと何もならないなっていう。
感覚を失ってるのはやばくない？
もうなんか、いや、僕本当に多分五感が人より鈍いんでしょうね、きっと。
何それ初めて聞いた。感じるんだ自分で。
あ、そうだから、そう、なんか 何その植物がなんかいつもと違うよねっていうのがあんまり感じ取れないんですよ。
でもね、ああいう方たちってもうなんか本当にもう何十年も、携わってきた、もうあれでしょ、もうあの大おじいちゃんみたいな感じのイメージね、勝手なね。で、大体機械屋さんからもらった帽子をかぶっていて、してなんか
偏見だな、
ポロシャツをインしてるってイメージなんですよね。
偏見だな、
わかる、すごいなんか、いやもうなんか神様みたいな、あの土とあの植物に愛されてるっていう感じの、そして愛してるっていう感じの方、確かにそこまで行くにはちょっとね、まだまだあのベイビーかもしれないわね。
いやもう僕はやっぱデータの方が向いてるなっていうのは
も
あるんで、僕はそのスタイルでやっていこうかなって。でまあ、ありがたいことにちゃんと結果として数字が上向いてきてるので、僕の思ってることとか取り組みっていうのが、まあ、ある程度は方向性としては間違ってないのかなっていう自信にもなりつつあるので、
ま
あ、そこは運がいいかなっていう、ラッキーだなって、そのたった、ね、7、8年でなんとなく答えが見えてくるっていうのは本当はラッキーだったなっていうのはありますね。
やっぱりね、そのきっかけとか身に降りかかったいろんなことだとか、あとはまあ自分の行動力だよね、きっとね。頑張ったんじゃない、偉いよ。今年も頑張れ。
どうしたどうした、急に褒めて
たまに褒めとかないとさ、機嫌悪くなるから、この
人。どういうこと？
ね。
たやさんじゃないんだから。
いや、そうですよ。私は褒め待ちをしますからね。褒めてください。今年はこんなに頑張りました。褒めてください。つって感じでね。ありがとうございます。また頑張れるタイプなのでね。そうね、これからもね、いろんなこと、興味持ったり、疑問はすぐにね、解決できるような、農業を進めていきたいですね。ありがとうございました。
どういう終わり方？